武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷加奈です。
まな板の上かなり大きいものが乗っております。イスラエル、
はい、
鳴り続ける警報としてのアラブ問題の地、うん、そこに一体なんでこうややこしい事件が起きるのかという、ガザの問題とかイスラエルの問題とかアラブの問題とかっていうのを日本人としてどう考えていいのか、もう大きく含めますと中東問題で、ございますけども、憎悪の応酬が続いておりまして、あの恨みの深さってのはすごいもんだなと思いますな。ウクライナの方はと申しますと、これは17世紀ピョートル大帝、そして18世紀エカテリーナ女帝、この方がの主張なんでありますが、ウクライナはロシアのものだという、それをプーチンという方が昔からっておっしゃるもんでありますから、いやそうじゃないっていう争いが血を見ているというのがロシアウクライナ戦争になっております。でアラブの方はと申しますと、これはハマス対イスラエル、これはどのくらい古いかというとすごいんですね。紀元前1400年前から、
はい、
紀元前1400年頃に神様、この神様を信仰する、その宗教絡みの政治問題なわけでありまして、このイスラエルとアラブの憎悪関係っていうのは、我々が簡単に入れないのは当然で、3000年を超えてるんです。
そうですね。
ちょっと手が出せないところがあるよね、あの憎悪の深さは。
はい。はい、
我ら大和民族にはやめてくださいとも言い難いような長い長い歴史があるんですが、皆さん聞いてくださいね、最後までね。ちょっと関係があるんですよ。
お、日本と？
はい。このあたりにその歴史という物語の面白さがございますんで、
はい、
完璧に人ごとの出来事ではなくて、日本人の目から見たアラブ問題、イスラエル問題というのは何者かというと、
はい、
旧約の神様なんですよね。
うん、
この人の言ったことで揉めてるわけでございまして、どうにもそういう意味では理解しがたい戦争なんでありますが、カナさん、死んだ人ってのがたたると恐ろしいことになりますよっていう、これ若い方はね、そんなあんた迷信めいた話は朝からやめてくれとおっしゃりたいかもしれませんが、あるんですよ。私は思うけど、呪いとかたたりとかあるような気がして仕方がありません。少しカルトっぽいかもしれませんが、どうやったらこの呪いというものが発動、スイッチが入って今生きている人にその呪いがかかるのかというのを、
はい、
3枚に下ろしたいなと。このあたりは相当濃厚に、私は文字学で世に知られたる白川静香先生の、
はい、
漢字解説、なんとなく俺は関係ないように思う。
いや、急に出てきたなという白川先生。
うん、死者をきちんと弔いなさい、でないと死者はたたるよっていうのは、これもう3000年前からあったという漢字文化のアジアの中に、
はい、
それが西洋版としてイスラエルハマス問題として今になっているということを思いますと、
じゃあきちんと弔っていないっていうことですか。
そうです、私はそう思うな。
はい、
では一体どういう問題があったのかということを考えてみましょう。これ何、どんなことがあったかっていうのは旧約聖書に書いてありますから、
はい、
まずはユダヤの民の事情からご説明しましょう。彼らユダヤの民、彼らはヤハウェでいいのかな、神様を信仰しております。この神様なんでありますが、面白い神様でありまして、日本の神様とちょっと違うって、神様自らが人間の世界に降りてきて自ら布教活動をしたという、これが旧約の神様なんですよ。
はい、
神様が直にですよ。普通は伝道師がいたりするんですけど、そうじゃない、いきなり出てくる神様が、私を信じなさい、
おう、
そんな風にして人間の前に登場した。一番最初誰のところに現れたかと言いますと、ユーフラテス川の源流ハランという地にその旧約の神様が現れまして、私信用しなさい、私神様よって言った相手がアブラハム、奥さんサラという方でございます。羊飼いで結構繁盛してた、それなりに。それでこのアブラハムという方がばったり あんた神様ですかなんて聞いたんでしょうな、アブラハムは。で、神様がおっしゃったことが、西の地、カナンに行け。そういう命令が、この声で、3400年前、中東問題が始まる。こっから始まるんですよ。
はい。
ユダヤの宗教を信じるアブラハムであります。ユダヤの民でございますから、その声を聞いてその声を信じた。国を離れ、父の家を離れ、私の示す地へ行きなさい。私はあなたを祝福し、大いなる国民としよう。うん、なんと今住んでいる土地から旅立って、ここに行けと。
うん、
チグリス・ユーフラテス川のほとりメソポタミア文明が花開いたエリアでありますが、ここにはもう昔から様々な宗教があったんですね。でもアブラハムの神様はと、私が一番、私が一番よっていう、すげえ自信家でありまして、たった一つの唯一の人種ユダヤの民を選んで、私が神様、こんな風に自らおっしゃったという、
はい、
神が私のとこ来いっていう、私を信じなさいと。これちょっとね、仏教なんかのたおやかさがないんだね。やっぱり砂漠の神様きついんだよ、性格がな、はい、さあこのあたりから3400年前から始まった格闘でございますね。それがどう展開するのか、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
まあ、あくまでも宗教なんでね、私のあの公爵師風しゃべりで解釈が間違ってるっておっしゃりたい方もいると思いますが、講談風にやっておりますということで、
はい、
宗教関係の方お許しいただきたいというふうに思っております。
はい、
あくまでも私の知恵で読んだという、
はい、いや、私この問題すごく複雑で難しい問題なので、すごい今構えて聞いてます。
緊張してるんですよ。肩なんか力入っちゃってるんです、はい、隙を見せない剣豪みたいな、
はい、
こういう武田の解釈でということでご容赦ください、はい、で、ネタはと言いますと新潮社から出ております、今夜を探すとあると思いますが、後田隆さんの旧約聖書を知っていますかという、旧約聖書を分かりやすく面白く説明した、だから後田さんのこの説明も込みで、あのこう味わっているという旧約の解釈でございますんで、その辺のところは何卒勘弁していただきたいと思います。とにかくヤハウェの神がユダヤの民の前に現れて、私を信じなさいってね。で、すごいのは神様が自ら、あんたね、あっち行け、行くべき土地を教えたという、
はい、
カナンという土地へ行けという、うん、それどういう土地かというと、神様の宣伝文句としか言いようがないんですが、神様がの説明によりますと、そのカナンという神様が進めるその土地こそ、乳と蜜の流れる地、そこに神の国を作るためエブラハムはカナンへ行け、そこで頑張れと、こう励まされたわけです、
はい、
カナンありますよ今も。
カナン？
うん。これどういうところかと言いますと、地中海の沿岸に、皆さんも最近のあの戦争の説明なんかでご存知だろうと思いますが、地中海が左側にあって、その沿岸にイスラエルがあって、うん、あのガザなんていう地区がね、
はい、
上の方にはレバノンっていう国があって、うん、右にシリア、ヨルダン、下の方をぐっと下がってエジプトがあるという。
はい。
そこの北の方ですな、地中海沿いの北の方にカナンというところがあって、そのカナンの地に行けと神様が命令したわけです、はい、なんせ宣伝文句がさ、不動産の進め方がミルクと蜜が流れている、これ行きたくなりますよね。ところがですね、はっきり言ってね、そんな行くないんですよ。カナンっていうのは物なりの悪い国でありまして、アブラハムも信用して行くんでありますが、結構苦労してるんですね、
うん、
物なりが悪くて小麦とかが育たないんでしょうな、
はい、
それであなたは何やったかっていうと、南に景気のいいエジプトっていう国があって、そこ出稼ぎに行くんですね、うん、季節労働者みたいな感じで働きに、
はい、
でこのユダヤの民は面白いことに、あの生活に困るとエジプトに、申し訳ないですけど言い方悪いんですが、潜り込んで、
うん、
エジプトでの出稼ぎで稼いで生き延びてるんですよ、
はい、
まあそのあんまりいい地ではないんですが、アブラハムとにかく一途に、仲間のユダヤ人がいると声をかけ、神を信じましょうよと言いながら信者をゆっくり増やしていくという、 一番いいのはそのアブラハムが子供作ってユダヤの民ですから、
はい、
そのユダヤの民を信者にしていけばヤハウェの神の信者が増えるわけでしょ、
はい、
ところがですね年取っちゃって、
うん、
アブラハムも奥さんのサラも切ないですな奥さん私は妊娠する力がないんであなた若い子とやってみたいな
はあ、はい、
それでもうピッチピッチエジプト娘それでその子と子供を作ってくれっていうふうに言うんですよ、うん
はい、
でそのエジプト娘とアブラハムということなんでありますが若いエジプト娘たちまち妊娠、
うん、
このエジプト娘の名前は旧約にもありますがハガルでハガルが産んだ子の名前がイシュマエルアブラハムはもう自分の血統の子ですけど痒くて仕方がないんですねところがねなんでこんなこと起きんのかね旧約は突然です神様がヘブロンという土地にやってきましてサラのとこに現れるんですよ神様が
ヘブロンっていうのはどこに
どっかの町なんでしょうね、
はあはい、
でそこに神様が現れて、
はい、
サラに向かって大丈夫妊娠させっから、
うん、
最初の子があんた生まれてから10年も経ってるもんですから、
うん、
なんとこの時にですねアブラハム年齢100歳サラ90歳ですよ
あそういう感じ
でサラももう妊娠は不可能ですって言うんですよ
はい、
そうしたらヤハウェの神がまた強気でね、
うん、
俺にできないことあると思ってんのってこう来るわけですよサラもそうでしょうかとかって疑ってるうちにアブラハムとの幾夜の夜の頑張りのおかげで1年後本当に妊娠出産するんです、
うん、
それで生まれたのがイサクなんですよ
イサク？
はい。なんか、落語の主人公みたいな言い方になって、ほんとユダヤ教の方すいませんね。
すいません。
で、何が問題かと申しますと、これ、サラが産んだ子供なわけで、90歳で。だから、純粋にユダヤの血を持ってるわけですよ。
はい。
エジプト娘じゃありませんから。ね。それで、やっぱり、ぐらっと気持ちが揺れちゃうという、アブラハムみたいな立派な人も、何かっていうと、こっちの方が可愛くなっちゃう。
ああ、そんなもんか。
生々しいでしょう。でもこの生々しさが旧約の魅力でございまして、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
昨日の続きでございます。かなりの高齢出産ということでありますが、ユダヤの地を受けたイサクという男の子が生まれますと、エジプト娘との間に生まれた長男よりも、次男の方が可愛くなっちゃう。生々しい旧約聖書の世界であります。
はい。
ここでまた面白いことでありますが、これも聖書に書いてあるんですね。その神様の方がユダヤ人と分かるような印をつけようっていうことで、神様との約束で、これはもうはっきり言っちゃった方がいいと思うんでありますが、ユダヤの民であるという印を体に刻むために、神の命令によりまして、チンチンの皮を切っちゃう。割礼という儀式がありました、
はい、
これなんかも施してあったんであります。で、イスラエルの純度から言うとやっぱりイシュマエルよりもイサクの方が濃厚に父と母の子でありますんで、エジプトの血が、うん、アラブの血が混じっていない。そのサラさんもいい人なんですが、どうしてもこの次男のイサクが可愛くて仕方がないと、
はい、
それで苦しんでおりましたら神様がしょうがねえよって言うんで、なんと母子をですね、ハガルとイシュマエルを砂漠に追放するんです。ちょっとヒューマンなのはわずかな水と食料を与えたということで、荒野にこの母子を捨てるんであります。ユダヤとアラブ、エジプトの血を受けたイシュマエル、旧約の神は哀れだなと思ったんでしょうね。お前は荒野で獣を取ったりなんかして漁師として生きていきなさいなんていうことで、旧約の神様は見守るんでございますね。カナ、うん、さん、ここだよ。
え？
荒野に捨てられたイシュマエル。
はい。
これの末裔がマホメットになるわけだ。
ほう。
これが イスラム教の開祖になるわけで、これでお分かりだろうと思いますけども、イスラム対、ユダヤ教激しく戦っておりますが、何のことはない長男と次男の喧嘩なんですよ皆さん、はい、どうにも割って入りにくくて、申し訳ないけど大和民族から言わせてもらうと、よく話し合えよって言いたくなっちゃいません？
はい、
考えてみたら、イスラエル、米、欧州、ロ、イラン、サウジ、エジプト、いろんな国が喧嘩しておりますが、トドのつまりここなんですよ、争いの大元は、
はい、
ややこしいな。でとにかくこのイサクがユダヤの民の跡取りとなりまして、二代目を襲名させたいアブラハムでありますが、神様は命じます。わけのわかんないこと突然言い出すんですな。なんつったと思う？やっとあなた次男坊に二代目襲名させるつもりでいるアブラハムに向かって、旧約の神はイサクを連れてモリアの地へ行き、全焼の生贄としてあなたの息子を私に捧げなさい。意味わかんねえ。
はあ、
全焼ってあんた、
全焼って
丸焼きにして、
あ、全焼、
あなたね、豚とか羊じゃないんだから、父親に向かって息子を丸焼きにバーベキューにして私に捧げろっつうんですよ。無体なことを言いますが、旧約の神ってのは格のごとく人間を試すんでありますな。またアブラハムがいい人だったんでしょうな。この神の声に従うんですよ。
はい。
距離を計算してあえて言ってるんですが、アブラハムがいるところと神が行けと言ったモリアという地までは、世田谷から成田。
世田谷から成田。
いや、そういった方が分かりやすいよ。距離数にして。それぐらいの距離の山がある。そこにアブラハムが残って息子を殺すためにナイフを向けるんですよ。
ちょっと素朴な疑問いいですか、
うん、
神様って人を助ける存在じゃないんですか？
理不尽だよね、
うん、
そんでナイフを振り上げようとした時に神様が破壊締めにすんの、
はい、
そんで言うことが、分かった分かった分かった、アブラハム、もういい、あなたの心は分かった、命令中止、
試してただけって。
そうなの。神様試さんといてほしい、
うん、
まあそのユダヤの神ってのは強烈なもんでありますな、
はい、
このようにしてユダヤの神の血統は守られたというわけでありますね、
はい、
しかしこんな事件が起きます。この二代目のイサクは大人になりまして、ユダヤの民を増やさなきゃいけない、ちょっとあからさまな言い方で申し訳ないですよ、若い娘とセックスして子供をいっぱい増やすっていうのが旧約の神の求めておられることって、それでいとこの方の娘の美しい娘レベッカを妻とするわけであります。このイサクとレベッカから旧約はイスラエル建国史となるわけであります。でレベッカは二人の男の子、双子を産みます。一人がエサウ、もう一人がヤコブ、
はい、
また生々しいんですが長男じゃないんですよ、また弟なんですよ。目の悪くなったエサウ、視力が衰えてるんで、弟のヤコブを後継ぎにするためにお兄さんのふりをさせて父への口づけで後継ぎとなるわけでありますが、そらエサウは怒るわな、
うん、
ヤコブはレベッカの勧めもあり、レベッカの実家に兄の怒りを避けるために身を隠すんでございますが、今度はヤコブの物語が始まる。ややこしいからついてくれるか。
ややこしいし、非常になんかこうネガティブな世界ですね。
ああ、うん、でもだから考え込むんだよね、神は何を考えてるか。
すごい気持ちが暗くなっていく世界です。ああ、
本当に理不尽でありますが、理不尽ゆえに人は考えるという、このわけのわからない、この不思議な旧約聖書の世界、もう少し歩いてみましょう。この続き明日のモナイタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
お母さんがレベッカ、兄さんのエサウ、そしてヤコブ、それの後目争いが始まる、
はい、
またここでも弟でありまして、お兄さんのエサウは劣化のごとく怒る。レベッカ危ないと思ったんでしょうな、うん、ヤコブを自分の実家へ返すんです、
はい、
身を隠しときなさい。ところがヤコブがレベッカの実家へ向かっている時に神のささやきを聞く、はい、大丈夫だ、私がお前を見捨てない、お前は西へ東へ北へ南へ ユダヤの民族を広げなさい。私はお前を祝福しよう。夢の中に現れて神はこう言い放つわけであります。よし、神の許しは出たんだということで、ヤコブはすっかり自信を持つ。そしてレベッカの実家の地方ハランへ行きまして、ヤコブは自信に満ち溢れたたくましい男に、そして嫁が欲しい、そこでハランに住むおじさんのラバン、その娘の二人、姉のレアと妹のラケル、これを見るわけですな、
はい、
で姉さんの方は性格が良さそうで、妹の方は綺麗、
ほう、
それでパッと決めなきゃいけないんで、やっぱり美人の方を選んじゃうんですね、
うん、
でこの結婚には条件があって、7年間お父っつぁんの下で無賃労働、給料なしで働かなきゃいけない、
はい、
ほんでヤコブは働く、うん、で7年が経ちまして、向こうに入るわけで、向こう入りだったんですな、
はい、
そこで突然結婚のルールを聞かされる、うん、それは姉さんの方とも1週間だけ夫婦生活をしなければならないという、
はい、
ヤコブは妹、キリオヨシの妹が好きでありまして、1週間好みではない姉ちゃんともベッドを共にするという、
はい、
だから7日目からベッドを共にする奥さんが2人ということになっちゃう、
はあ、
とにかくヤコブはユダヤの民、これを一生懸命増やすことだ。ところが不思議なもんで、姉妹ともなかなか妊娠しないんですよ、
うん、
さて困ったと。それではそのカナンの跡継ぎをやるべき家には戻れない。するとまたルールが変更されまして、二人の妻はいるんだけども、その子供を増やすためには、その二人の妻の召使いのそれぞれの女とも寝てよいという
結構ルール自分勝手に変わりますね。
そこでヤコブの妻はいきなり4人になったという、
はあ、
もう一種大奥状態、
はい、
この4人妻になった時から、まあ席を切ったように次々と妻たちが妊娠いたしました、
はい、
男の子は11人、女は1人、もうヤコブ半分、もう大変失礼な言いながら、もうほとんど種馬と化したという、
はい、
さらに別の娘にもまた手をかけまして、男12人産んだという、
うん、
女子も生まれたんでしょうが、まあ、男子を中心にカウントしたんでしょうね、
はい、
でこのヤコブが作ったユダヤの血を引く、それぞれが12部族っていう、
うん、
イスラエルでもエリートの貴族になっちゃうわけです。宗教的貴族、
はい、
そして労働を終えて父母の待つカナンの地へ帰るわけでありますな。増えた一族、増やした財産、それを手にしてカナンへ戻って、その旅の中で本当に怖かったのは兄の逆恨みだったんでありますが、その野営のキャンプ地の中、真夜中突然襲ってくるものがあるんですよ。
お
う、それでその襲ってきたやつとヤコブもみ合いになっちゃって、兄さんだと思ったんでありますが、
うん、
兄さんじゃなかった、神様だった。
神様、
うん、
は
あ、この辺私もよく意味が分かりません。大きな羽の生えた、
はい、
天使ですな、
はい、
であんた力も強くなった、子供もいっぱい作った、財産も作った、あんたは偉い、これで一国が任せられる、あんたの名前はヤコブだけども今日から名前変えちゃう、あの中村と同じで中村勘九郎が勘三郎になるように
襲名ってこと
です、襲名、
はい、
私があんたの名前をつける、神様自らが名前をつけてくれた、
うん、
その名前がカナさん、イスラエルです。
ヤコブがイスラエルになった、
はい、襲名した名前がイスラエル、
はい、
これがイスラエルの始まりでございまして、
はい、
正式にはイスラエルです、はい、ここに一回点が入るんであります、
はい、
でその神様の根回しが効いていたのかどうか分かりませんけども、兄さんと再会する。ところがものすごく分かりよくて、エサウはお前があのイスラエルっていう名前だろ、そのイスラエルっていう国作ってここで頑張ってくれな、
うん、
弟に全てを譲るという、それで兄との関係はもう良好に、
いいお兄さんですね、
うん、アブラハム、イサク、ヤコブ、そして4代目がヨセフ、
はい、
かな、よーく考えてごらん、継承後目は弟が継いじゃうでしょう、
まあ、次男がね、うん、はい、
どっかの神話に似てねえか、
いや私神話がわからないんですよね、なんだろう、
海彦山彦。
海彦山彦ってそんな話でしたっけ？
そうだよ、弟と兄ちゃんの喧嘩だよ。でも結局はその跡目相続の特権を持っている兄ちゃんの海彦は身を引いて山彦に譲るところから大和民族の長い長い物語が始まるわけで、
はい、
うん、さあこの後も延々と続くんでございまして、それはまた明日の続きということにいたしましょう。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷かなです。
旧約聖書ってのは生々しいんだよね。とにかく今も揉めております、中東イスラエルガザ等々の紛争の地になっておりますけども、ここで展開した3400年前に展開した神と人間の物語、はい、イスラエルの側から言いますとアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヨセフ、この4代に関する物語がややこしい。神からの贈り物カナンの地というところで、頑張るユダヤの民でございますが、この神が約束した乳と蜜が流れる豊かな地だというのそうじゃございませんで、
はい、
こう4代頑張るんですよイスラエルの民は。ところが豊作がと思ったら凶作が連続してやってくるとか、暮らしがさっぱり安定しないんです、うん。考えてみたらもう3400年前から非常に暮らしが安定しないエリアなんですね。で、周りの国はと見ると一番安定してるのがエジプトなんです。それで、そのヨセフはエジプト王朝の王族に取り入りまして出稼ぎに出るんですよ、その凶作のたんびに、
はい、
みんなあんたカナン抜け出してエジプトで生活し始めるんですよ。ほんでユダヤの民ごとそっくりエジプトに移住しちゃうんですよ。ナイルのほとりゴシェンでいいのかな、そういう地がありまして、そこにあなたあのユダヤ人町イスラエル町を作って生活するようになっちゃった、
はい、
この4代続いた後さらに4代が重なって出てきた人がモーゼなんですよ。つながったろこれで。
いや、つながるんですか、うん、モーゼが出てくる。
モーゼが出てくる、
はい、
ここまで見て分かる通りユダヤの民とはナイルのエジプト、アッシリア、バビロニアという大国に挟まれて、小さな細い川ヨルダン川のほとりカナンの地でかろうじて人口を増やしている小国だったという、
うん、
出稼ぎは宿命でありまして、凶作のたんびにエジプトに出稼ぎに行くという。どうです、
私まだピンとこないですね。
ああ、何がピンときません。
もともと旧約聖書がよく分かってないので、
ない、ね、
今もう名前とかついてくので精一杯です。
あ、
はい、旧約聖書知ってる方は、うん、なるほどってつながってるのかもしれないですね。
あ、
はい、
まあ何せ神様がね、
私がイメージしてる神様と違うので、うん、出てくる神様が、うん、人を試したりね、
うん、
人をなんか丸焼けにしようとしたりとか、
うん、
私にとってはそれ神様じゃないんですよね。
この辺我々大和民族には非常に分かりにくい。だから神様って割と無理難題をおっしゃって、
はい、
旧約でどうしても解けない章がある、
はい、
ああなんだ、ごめんなさい、ちょっと待ってね、ユダじゃなかった、神様から試される人なんだったっけ、旧約、
さあここで出るか、
無理難題ばっかり言われて神様からむやみに、
あ、前なんか哲也さんおっしゃってましたね。
あ、ごめん出てこない、
うん、
あ、もういいかやめとくか、
はい、
まあとにかく無理難題を言うというね。それからあの、うん、一生懸命神様信仰してるんだけども神様から試されてボロボロにされた人とか出てくるんだよ、
ね。まあ、でも何かしらそこは意味があるんですもんね。
それをね、正解がないところを考えなきゃいけないのよ。神様がなんでそんなこと言うのか考えなきゃいけないっていうのは、
はい、
哲学っていうのはそういうことだよね。
うん、
内田達郎さんの本の中でもうすごい感動した言葉だったんだけど、神が人間社会の中で正義を行うようになったら誰も人間は正義について考えなくなるっていう、
うん、
うん、人間の中にある正義とは何かを考えるためには神は見ているだけなんだ。
そうか。
そういう意味で旧約ってのは考えろっていう問題がどんどこ起きるんだよね。
はい。
あ、思い出した。神様から試された人の代表で呼ぶ記ってのがあって、これはもう、ね、読んでてね、呼ぶがかわいそうなの。
はい。
そのなんか持ってる財産はなくなっちゃうわ、飼ってた羊はみんな死んじゃうわ、子供は死んじゃうってろくなことが起きる。ずーっと呼ぶ我慢するんだけど、一番最後にポロッと言っちゃうのよ。何のために生まれてきたんだ、何のために俺は信仰したんだ、何もいいことねえじゃん、俺は生まれてこなかったのがよかったよ、言った瞬間出てくんだよ神様が、
はい、
今言った、なんつったお前、
うん、
そっから呼ぶと神様の一対一の問答が始まる、
うん、
この時の旧約の神様の言い方が恐ろしいのよ。悪いね。俺、宇宙作ったんだけど、お前その時どこいた？陸地作って、海はこっち側にしようとかって設計やって苦しんでる時、お前どこいた？北斗七星が並んでるだろ？あれお前あんな風に並べたの俺よ？お前その時何やってた？お前は何にもやってないんだっていう。そのくせに、私の仕事にケチをつけるのかって、こう来るんだよ。
まあ、その音も出ません
よ、ね。そう。どんどん、ヨブがロレロレになって、おお、神よって言うんだよね。そんな風にして、神の出す難問にどう答えていくかという。このあたりが旧約の面白さでございますが、今一旦、エジプトのそのイスラエル村でみんな生きてる、
はい、
その何代目かにいよいよモーゼが生まれたという、このまたモーゼが神様からすごいこと言われちゃうという物語でございまして、それは来週の続きでございます。来週のマネタの上で。